広報コガ2021 4月エイプリルナンバー187、表紙、今月の表紙は公園遊び。春の芽吹きが感じられる古賀久保公園。天気の良い週末は芝生広場でボールやシャボン玉などで遊ぶ子供たちの姿が多く見られます。たくさん遊んだ後はジェラテリアで休憩するのもいいですね。表紙の写真。シャボン玉遊び楽しいね。男の子が吹くシャボン玉を小さな女の子が見つめています。表紙終わり、写真終わり。コンテンツ、目次。3ページ、全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから13ページ、特集。令和3年度施政方針、古賀市の予算。14ページから15ページ、新型コロナワクチン接種のご案内。16ページ、市内公共施設にフリー Wi-Fi を設置します。お悔やみサポートコーナーを設置します。17ページ、結婚する人の新たな生活をサポートします。高齢者世帯のエアコン購入費を補助します。18ページ。古賀に縁ある作家が直木賞を受賞。市内のスーパーマーケット、コンビニに広報古賀を設置します。19ページ。健康百科、私のおすすめ。20ページ、きらり古賀人。21ページ、今月の古賀っ子、私の夢。22ページ、古賀歴史見聞録。23ページ、図書館の本棚から、古賀今昔物語。24ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、茨城アマビエちゃん、3つの密を避けましょう。読者アンケート。写真3枚。1枚目、コロナウイルスワクチン。2枚目、国際消防救助隊の訓練の様子。3枚目、古賀歴史博物館の外観。写真終わり。針谷市長からのメッセージ。3月11日から市内で医療従事者への新型コロナワクチン接種が始まりました。市民の皆さんにおいても、65歳以上の人を対象に、接種券を郵送したところです。皆さんが迅速、円滑に、そして安心してワクチン接種ができるような体制づくりに取り組んでいきます。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。お菓子に夢を。株式会社ギンビス古賀工場。当社は、銀座で一番おいしいビスケットを作ろうという決意のもと、1930年に小さなお菓子メーカーとして創業しました。その後、創業地である銀座とビスケットへのこだわりを社名に表すギンビスに改称し、食べっ子動物やアスパラガスなどのヒット商品を生み出しながら、菓子業界の発展に尽力してきました。お菓子を通じて世界中の人たちに夢を届け、お菓子を通じて世界平和に貢献するという思いが当社を支えています。これからも創業当初の思いを忘れず、地元の皆様に愛される企業として お菓子を作っていきます。会社概要、二次元コードがあります。会社名、株式会社ギンビス古賀工場、住所、岡里2、従業員数290人、パート含む、写真3枚、1枚目、ギンビスの商品、2枚目、品質こそ販売の生命線という理念に基づき、徹底した品質管理が行われています。3枚目、ギンビス古賀工場の外観、写真終わり。令和3年度施政方針、町に活力、人に安心、魅力あふれる都市づくり。令和3年度における市政運営の基本方針及び未来を見据え、輝く古賀市を創造するための主要施策等の概要について説明します。令和3年度は新型コロナウイルス感染症対策に全力で取り組むとともに、一つ一つの施策に思いを込めながら、市政の着実な発展に力を尽くします。今年度の予算案につきましては、新型コロナウイルスの影響により、歳入面で市民税と固定資産税の大幅な減収が見込まれ、前年度比15億円、7.2% のマイナスとなりました。いわゆるリーマンショック時を超える厳しい歳入環境にありますが、現下の感染症対策に最優先で取り組むとともに、第2期基本計画で掲げる施政宣言、町に活力、人に安心、魅力あふれる都市づくりを市政運営の指針とし、限られた財源を有効に活かしながら、発展的かつ持続的な施策を展開していきます。特に今年度におきましては、市民の安心感や都市の成長力、持続性を高めるために、次の3つを重点施策に位置づけ取り組んでいきます。古賀市長、針谷力さんの写真があります。市政運営の基本方針、古賀市の持続的な発展につなげる3つの柱。一つ目の柱、市民の安心感。新型コロナウイルス感染症対策。感染症対策の決め手と期待されるワクチン接種につきましては、接種に関する正確な情報提供に努めるとともに、市民の皆さんが一日でも早くスムーズに接種が受けられるよう、古賀市医師会のご協力を得ながら取り組みます。また、追加の経済対策につきましては、感染拡大の状況を踏まえ、国や県の支援策と連携するなど、実効性の高い事業を立案し、適時適切に実施します。防災・減災・国土強靭化への対応。防災・減災・国土強靭化につきましては、小中学校をはじめとした公共施設の老朽化対策を実施し、市民が安心して利用できる施設づくりに取り組みます。特に老朽化が著しい中央公民館につきましては、周辺公民館等の機能の集約を図りながら、仮称、相和地域交流センターとしての整備計画を策定します。二つ目の柱、都市の成長力、新たなプロジェクトの推進。圏央道、堺古賀インターチェンジ周辺における企業の高い立地ニーズをチャンスと捉え、県の未来産業基盤強化プロジェクト支援事業を活用し、新たな産業用地の開発に取り組みます。雇用の創出と地域経済の活性化を目的に、 新型コロナウイルス感染症の収束を見据えた未来へつなぐプロジェクトを進めます。また、県政の中心にふさわしい都市づくりのため、将来を展望し、文化施設の建設に向けた取り組みを開始します。市民の文化芸術活動の拠点や、都市間交流の舞台としての整備を検討します。このほか、民間事業者の知恵やノウハウの活用により、町のにぎわいの創出につながるような新しいプロジェクトの可能性を探っていきます。三つ目の柱、都市の持続性、デジタル化への対応。国では9月1日にデジタル庁の開設を予定しています。これにより、国や地方自治体の IT 化やデジタルトランスフォーメーション計画の本格的な取り組みが始まります。こうした中、市では令和3年度に国の推進計画を踏まえた市独自の IT 戦略プランを策定します。デジタル化時代の市民サービスの向上や行政運営の効率化に向けて、民間企業との連携を図りながら、行政手続きのオンライン化や、さらなる AI、RPA の導入推進に取り組みます。また、古賀ケーブルテレビ株式会社と締結した、地域 BWA の活用に関する協定に基づき、古賀駅周辺の4つの公共施設において、4月からフリー Wi-Fi の運用を開始します。その後も順次、対象施設の整備を進めます。写真3枚。1枚目、コロナワクチン。2枚目、圏央道周辺。3枚目、AI 人工知能のイラスト。写真終わり。令和3年度の主な取り組み。古賀市の持続的な発展につなげる3つの柱。1つ目の柱、市民の安心感を高める。新型コロナウイルス感染症対策。新型コロナワクチン接種の実施。令和2年からの繰り越し継続、6億2324万円。新型コロナワクチンを市民の皆さんがスムーズに安心して接種できる体制を整え、感染拡大防止を図ります。中小企業への補助、令和2年からの繰り越し継続1918万円。国が実施する小規模事業者持続化補助金制度を活用して、販路開拓等に取り組む事業者の自己負担分に対して引き続き市独自の補助を行います。防災・減災・国土強靭化への対応。最上施設の大規模改修・新規2億1303万円。老朽化が著しい最上の下層棟改修を計画的に行うとともに、周辺住民の居住環境を守るため、環境に配慮した集塵機を設置します。公民館機能の集約化、新規825万円。老朽化が著しい中央公民館について、周辺公民館等との機能集約を検討しながら、仮称、相和地域交流センターとしての整備計画を策定します。古賀駅西口地区への常備消防施設の整備、継続2億6841万円。古賀駅西口地区の住宅密集地における消防力の強化のため、茨城西南広域消防本部と連携し、常備消防施設、消防庁舎出張所の整備を進めます。二つ目の柱、 都市の成長力を高める、新たなプロジェクトの推進、新たな産業用地の創出、新規855万円、圏央道堺古賀インターチェンジ周辺の近接エリアを候補地とした新たな産業用地の創出に取り組みます。今年度は開発エリアや手法等の検討及び関係機関との調整を行います。文化施設の整備に向けた検討、新規100万円。県政の中心にふさわしい都市機能としての文化施設の整備にあたり、検討委員会を設置し、施設内容や規模、候補地等を検討します。三つ目の柱、都市の持続性を高める。デジタル化への対応。業務効率化への取り組み、新規拡充、987万円。庁内業務の効率化を図るため、RPA や AI-OCR といったデジタル技術を積極的に活用するとともに、電子決済を導入します。公共施設へのフリー Wi-Fi の整備、拡充、116万円。古賀ケーブルテレビ株式会社との協定に基づき、地域 BWA 制度を利用して、古賀駅周辺の公共施設にフリー Wi-Fi の整備を進めます。写真6枚。1枚目コロナワクチン。2枚目最上施設。3枚目消防施設。4枚目、圏央道インターチェンジ周辺。5枚目、花瓶に生けられた植物。6枚目、パソコンの前に座る笑顔の女性。写真終わり。令和3年度、古賀市の主な取り組み。1、もっと子育てしやすい環境を。子育て期の経済的負担の軽減、新規拡充、1645万円、任意の予防接種に対する費用の一部を助成します。骨髄移植等により免疫を失った人が改めて免疫を得るために行った接種費用や、妊娠を希望する女性等に対し、麻疹、風疹、混合予防接種費用の助成を行います。子ども家庭相談体制の強化、拡充304万円。昨年度の LINE を使った相談に関する実証・実験結果を踏まえ、子どもや保護者等からの相談窓口を SNS 上に開設し、相談しやすい体制づくりを強化することで、児童虐待及び DV の防止や早期発見につなげます。妊娠・出産期の支援、拡充301万円。不妊治療費の一部助成に加え、新たに不育症の検査及び治療に対する保険適用外の費用の助成を行います。子どもの居場所づくり、新規535万円。放課後児童クラブを充実させ、児童が放課後を安全に過ごせる場を確保します。古賀第三小学校において、増加する利用者のニーズに対応するため、施設整備に向けた実施設計を行います。イラスト1枚。親子4人が楽しそうに歩いています。写真3枚。1枚目。予防接種を受ける乳児。2枚目。スマートフォンを操作する女性の手。3枚目。妊娠中のお腹に手を添える妊婦。 写真終わり。2. 誰もが安心して暮らせる街に。高齢者世帯エアコン購入費等の補助。新規12万円。高齢者の熱中症を防止し、安心して日常生活が過ごせるよう、高齢者世帯のエアコン設置にかかる費用を一部補助します。II号の土曜日運行開始、拡充7759万円。今まで平日のみの運行だった II号について、利用者からの要望に応え、土曜日運行、8時便から14時便を開始します。危険ブロック塀の安全対策への補助、新規50万円。地震によるブロック塀の倒壊等の被害を軽減し、市民の皆さんの安全を確保するため、通学路等に面する危険ブロック塀の安全対策にかかる費用を補助します。結婚新生活支援事業補助金の支給、新規600万円。結婚に伴う経済的負担を軽減するため、30万円を限度として、住宅取得や家賃、引っ越し費用を補助します。対象者は、市内で新生活を始めた夫婦ともに39歳以下で、世帯所得400万円未満の新婚世帯です。古賀図書館等、複合施設空調設備の改修、令和2年からの繰り越し、1億2349万円。安心して利用できる環境を整えるため、古賀図書館及び古賀東公民館第二保育所の空調設備の改修を行います。古賀花桃体育館空調設備の改修、令和2年からの繰り越し、8796万円。空調設備の老朽化に伴い、避難所でもある古賀花桃体育館、中央運動公園総合体育館の空調設備の改修を行います。イラスト1枚、車椅子のおばあちゃんを囲む家族の様子が描かれています。写真4枚、1枚目、エアコンのリモコン、2枚目、結婚式で腕を組んでいる様子、3枚目、古賀第二保育所入り口、4枚目、古賀花桃体育館、写真終わり。3、生き生きと学べる環境づくりを、学習支援アプリケーションの導入、拡充1359万円。オンライン学習支援アプリケーション、AI 型ドリル教材ソフトウェアを導入し、児童生徒が主体的、対話的で深い学びができるようサポートします。生きた英語に触れる機会の充実。継続8175万円。英語検定の受験料半額補助を継続します。また、全小中学校への外国語指導助手 ALT の配置やイングリッシュキャンプを開催し、児童生徒の英語によるコミュニケーション能力を育成します。中学校の長寿命化、新規1109万円。古賀第一中学校の体育館及び校舎の長寿命化に向けた基本設計を実施し、生徒が安心して学べる教育環境を作ります。タブレット端末等の購入、令和2年からの繰り越し継続、9422万円。 授業で用いる大型デジタルテレビや指導者用タブレット端末の整備を進め、双方向型の授業を展開し、子どもたちの論理的に考える力、情報を活用する力を育成します。イラスト1枚、教科書の前で手を挙げる児童のイラスト。写真2枚、1枚目、タブレットを使い対話する生徒たち。2枚目、パソコンの前で笑顔の男子生徒。写真終わり。4、ゼロ予算で新たな取り組みを。新型コロナウイルス感染症による経済への影響は、リーマンショックの時以上と想定されます。そのような中でも行政サービスを低下させないよう、予算がなくてもできる事業を実施していきます。押印廃止に伴う、事務手続きの効率化、新規、脱ハンコを積極的に推進し、届け出、申請等や事務手続きの効率化、簡素化を図ります。お悔やみサポートコーナーの設置、新規、身内の人が亡くなった後の手続きをまとめてご案内する、お悔やみサポートコーナーを市民総合窓口課、総和庁舎に設置します。公共施設のネーミングライツの導入、新規。新たな財源を確保することで、施設の運営維持と利用者のサービス向上を図ります。IT 戦略プランの策定、新規。今後の IT 関連施策についての方向性を定めた市独自の IT 戦略プランを策定します。企業版ふるさと納税の推進、新規、地方公共団体の取り組みに賛同した企業から寄付を受けられる企業版ふるさと納税の募集を開始します。イラスト1枚、拳を上げて笑顔の人たち。写真3枚、1枚目、ハンコを主肉に押す様子。2枚目、窓口で相談する男性。3枚目、花桃体育館の外観。写真終わり。市の貯金、基金。今年度は、事業の見直しを行い、歳出を削減することで、基金の取り崩しを最小限に抑えました。市民の安心、安全な生活を支え、大規模自然災害等の緊急の支出に備えるため、基金の確保に努めていきます。基金残高の推移が棒グラフで表されています。縦軸に単位、億円。横軸に年度、平成29年65億円、平成30年60億円、令和1年51億円、令和2年見込み52億円、令和3年見込み44億円、前年度より減少。市の借金、市債。市債新規発行額を毎年の償還額以下に抑制し、市債残高の削減に努めています。今年度も公共施設整備等の財源として発行し、長期分割払いをすることで、世代間の負担公平の確保と財政の平準化を図っていきます。市債残高の推移、一般会計が棒グラフで表されています。縦軸に単位億円、 横軸に年度。平成29年597億円。平成30年577億円。令和1年558億円。令和2年見込み544億円。令和3年見込み531億円。前年度より減少。
令和3年度古河市の予算一般会計495億円、前年度比 3.5% 減。税収減でも行政サービスを維持。今年度の一般会計当初予算額は495億円、前年度と比較して18億円 3.5% の減額となりました。予算編成にあたっては国の方針である新たな日常の実現に向けた動きを進めるとともに、第2期基本計画で掲げる町に活力、人に安心、魅力あふれる都市づくりの実現に向けた取り組みに重点を置いています。新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の大幅な減収が見込まれ、予算規模も縮小する中でも福祉などの行政サービスを維持できるような予算配分となっています。令和3年度のすべての予算885億円、一般会計495億円 56%、 特別会計295億円 33%、 企業会計95億円 11%。 一般会計とは市の基本的な仕事、福祉・教育などを行う予算です。主に市税で賄っています。特別会計とは国民健康保険など特定の収入があるもののことです。独立した予算で収支を明確にし、一般会計と分けています。全11会計。企業会計とは自らの収益で運営している上下水道事業のことです。一般会計歳入。古河市に入るお金の内訳、二重の円グラフで表されています。中央に歳入495億円、その外側の円に自主財源 45.9%、 依存財源 54.1% の2つに分けられています。自主財源のうち、さらに外側に市税192億円 38.9%、 個人や法人が納める市民税、土地や家屋などに課税される固定資産税など、繰入金10億円 2.0%、 諸収入10億円 2.0%、 その他15億円 3.0%。依存財源の外側に国・県支出金130億円 26.2%、 使い道が指定された国や県からのお金、地方交付税58億円 11.7%、 地方自治体の税収の差を調整するために国から配分されるお金、私債40億円 8.1%、 公共施設整備など特定の目的に充てる市の借金、その他40億円 8.1%。 円グラフ終わり。市税の減少幅は過去最大。新型コロナウイルス感染症の影響により、市民税および固定資産税の大幅な減収が見込まれます。市税全体では昨年度に比べ15億円の減収となります。
これは合併後最大の減収額です。
市税の減収額、令和2年度当初207億円、令和3年度当初192億円、マイナス15億円。自主財源と依存財源とは、市が自ら徴収するお金である自主財源に対し、国から定められた目的のために交付されるお金を依存財源と言います。そのため、自主財源の割合が大きいほど行政運営がしやすくなります。一般会計歳出。古賀氏が支払うお金の内訳。二重の円グラフで表されています。中央に歳出495億円。その外側に義務的経費 55.2%、投資的経費 4.6%、その他の経費 40.2%。さらにその外側に義務的経費のうち扶助費140億円 28.3%、 保険、医療、福祉などの社会を支える経費、人件費75億円 15.2%、 職員の給与や議員の報酬など、交際費58億円 11.7%、 私債、借金の償還。投資的経費のうち、普通建設事業費23億円 4.6%、 道路、学校等の建設に要する経費。その他の経費のうち、物件費75億円 15.2%、 施設などの管理に要する経費。補助費等68億円 13.7%、 事業や団体等の補助に要する経費。繰出金49億円 9.9%、 特別会計や企業会計に支出する経費。その他7億円 1.4%。 円グラフ終わり。扶助費の予算額は過去最大。扶助費は子育て世帯への支援拡充や高齢化により年々増加傾向にあります。今年度は民間保育施設の新設に伴う給付費の増加もあり、合併後最大の予算額となりました。扶助費の増加額、平成18年度決算61億円、令和3年度当初140億円プラス79億円。義務的経費と投資的経費とは、扶助費や人件費など支出が義務付けられているため簡単に削減できない経費を義務的経費と言い、道路や学校等の建設に要する経費を投資的経費と言います。65歳以上の人へ、新型コロナワクチン接種のご案内。接種費用無料。接種は任意。接種を受けた場合、新型コロナウイルス感染症を発症するリスクの低下や、発症した場合でも重症化を防ぐ効果が期待されています。また、64歳以下の人の接種は決まり次第お知らせします。接種の優先順位。優先順位1、65歳以上の人、昭和32年4月1日以前生まれ。優先順位2、基礎疾患を有する人。優先順位3、それ以外の人。注意1、ワクチン供給のめどが立ちましたら接種時期をお知らせします。注意2、持病を持っている人はかかりつけ医や薬剤師にご相談ください。 中終わり。費用無料、公費負担、接種は任意、強制ではありません。会場月曜日から金曜日、祝日を除く。古賀赤十字病院、古賀総合病院、相和中央病院、友愛記念病院。土曜日、日曜日、古賀花桃体育館、中央運動公園総合体育館。不審な電話にご注意ください。新型コロナワクチン接種のために必要と語り、金銭や個人情報を騙し取ろうとする電話が全国で確認されています。ワクチン接種に予約金が必要などの電話は詐欺です。ご注意ください。接種の流れ。接種は3週間を空けて2回必要です。1接種券が自宅に届く。3月下旬に発送済み。市から接種券や予診票を発送しました。接種日まで大切に保管してください。中、ワクチン供給の状況により先行接種を行う場合があります。その際は市ホームページでお知らせします。中終わり。2予約開始のお知らせが自宅に届く。記載されている手順に沿って予約してください。中、ワクチンの供給時期が決まり次第発送します。中終わり。3予約する。完全予約制。電話予約とインターネット予約、24時間対応があります。4予約した日時、会場で接種を受ける。接種時に必要なもの。接種券、予診票、本人確認書類、健康保険証など。お薬手帳。中、2回目の予約は、1回目の接種が終了した後に行うことができます。中、終わり。新型コロナワクチン接種に関する問い合わせ先、コールセンター電話232567、ファックス337820、受付時間9時から17時、土曜日、日曜日、祝日を含む、二次元コードがあります。最新の情報はこちら。市内公共施設にフリー Wi-Fi を設置します。古賀ケーブルテレビ株式会社と地域 BWA に関する協定を締結し、4月1日から古賀駅周辺の公共施設にフリー Wi-Fi を設置します。施設を利用する際にスマートフォンやパソコンなどから接続してご利用いただけます。ぜひご活用ください。問い合わせ、相和庁舎 IT 戦略課、電話923111。フリー Wi-Fi を設置する公共施設、花桃プラザ、古賀東公民館、古賀図書館、天国美術館、駅前子育て広場。利用方法、Wi-Fi 接続画面から施設に掲示されているSSID を選択。中、接続時にメールアドレス、Facebook、LINE、Twitter 等で端末の認証が必要です。中、終わり。地域 BWA 制度とは、企業が地元自治体の公共福祉の増進に寄与することで利用できる電波の免許制度です。市は昨年11月9日に古賀ケーブルテレビ株式会社と地域 BWA の活用に関する協定を締結し、同社の協力による市民向けの新たなサービスとして公共施設へのフリー Wi-Fi の整備を進めています。 イラストがあります。電波塔とパソコンに向かう女性、スマートフォンを操作する男性のイラストです。お悔やみサポートコーナーを設置します。身内の人が亡くなった後に必要な手続きはそれぞれ異なり、多岐にわたることから遺族の負担になっています。そのため市では遺族が行う手続きのご案内や申請書作成等のお手伝いをするお悔やみサポートコーナーを4月1日から開設します。問い合わせ相和庁舎市民総合窓口課、電話923111、二次元コードがあります。場所、市民総合窓口課相和庁舎。主な手続き、保険、年金、市税、福祉、上下水道など。利用時間、予約制、1、9時から、2、10時30分から、3、13時30分から、4、15時から。予約方法、電話で利用希望日と時間を伝えてください。受付時間、月曜日から金曜日、9時から17時、12時から13時を除く。予約先、相和庁舎市民総合窓口課お悔やみサポートコーナー、電話923111。遺族のための手続きガイドブックを作成しました。市ホームページからダウンロードできます。結婚する人の新たな生活をサポートします。新婚生活の経済的な不安や負担を軽減するため、対象となる新婚世帯に対し、4月1日から結婚新生活支援事業補助金を交付します。問い合わせ相和庁舎子ども福祉課、電話923111、二次元コードがあります。補助金額、補助上限額30万円、中予算額に達した際受付できないことがあります。中終わり。対象期間、令和3年1月1日から令和4年3月31日。補助対象、婚姻に伴う市内の住宅取得費用、または賃借費用及び引っ越し費用。対象世帯、次の1から8すべてを満たす世帯。1、夫婦ともに市に住民登録がある。2、対象期間中に婚姻した。3、夫婦ともに婚姻日に39歳以下。4、夫婦の所得額の合計が400万円未満。5、夫婦ともに古河市に定住する意思がある。6、過去にこの補助金を受けたことがない。7、他の住宅費用等の補助を受けていない。8、夫婦ともに市税の滞納がない。中、生活保護を受給している人は対象外。中終わり。高齢者世帯のエアコン購入費を補助します。夏季における高齢者の熱中症を防止するため、対象の高齢者世帯がエアコンを購入した場合に購入費及び設置費用の一部を補助します。問い合わせ健康の駅高齢介護課、電話924921、二次元コードがあります。補助金額、購入費、設置費用の半額、上限5万円、中、予算額に達した際、受付できないことがあります。中終わり。申請期間、4月1日から9月30日。補助対象、令和3年4月1日以降に設置した新品のエアコン。中、購入先は、 しない事業者に限ります。中終わり。対象者、次の ① から ④ すべてを満たす人。 ① 市に住民登録がある。 ② 令和4年3月31日までに65歳以上になる高齢者のみの世帯。 ③ 市税の滞納がない。 ④ 居宅、家屋にエアコンがない、または壊れて作動しない。中、平成30年4月以降に生活保護を受給している人、介護施設に入所している人、高齢者以外の世帯が同居している場合は対象外。中終わり。
古賀に縁ある作家が直木賞を受賞。古賀藩を舞台とした歴史小説立花フルフルを平成26年に刊行した西条中さんが第164回直木賞を受賞しました。直木賞受賞作品である浦寂し川と合わせて立花フルフルを読んで歴史の世界に思いを巡らせてみませんか。問い合わせ、総和庁舎シティプロモーション課、電話923111。西条さんからのメッセージ。立花フルフルの取材で初めて古賀市を訪れた時、雪の殿様として親しまれている土井利津らや博識と多才で主君を導いた高見仙石が未だに身近にいるように感じました。古賀の皆さんが大事にしている始終の物語、楽しんでいただければ幸いです。富永智子さん撮影の西条中さんの写真があります。古賀藩を舞台とした歴史小説、立花フルフル。古賀藩の下級武士、小松直七は、何故雪は立花の形をなすのか、と有り余る探求心を持つ。彼は蘭学に造詣の深い藩の重臣高見忠常に見出され、一挙に藩の世継ぎ土井利津らの学問相手に推挙される。出版社小電車文庫の立花フルフルの表紙写真があります。第164回直木賞受賞の時代小説、浦寂し川。江戸、浦町と呼ばれる一角を流れる、よどんだ川のどん詰まり。不美人な妾ばかりを囲う六兵衛。先行きに不安を覚えていた妾の一人、お力は、六兵衛の針型に、いたずら心から、小刀で仏像を掘り出して、寝屋仏、ほか、全6話収録。出版社集英社の浦寂し川の表紙写真があります。市内のスーパーマーケット、コンビニに広報古賀を設置します。二次元コードがあります。広報紙をより身近な場所で手に取ることができるよう、すでに設置しているセブンイレブンのほか、新たに市内31店舗のスーパーマーケットやコンビニに広報古賀を設置します。ぜひご利用ください。問い合わせ、総和庁舎シティプロモーション課、電話923111。表、新たに設置する店舗一覧。地区、店舗名の順に読みます。古賀、イオン古賀店。コモディ飯田古賀駅前店。スーパーフレッシュ古賀店。平屋、赤山ジョイ古賀店。古賀店。フードマーケット霞古賀店。八尾港古賀松並店。ファミリーマート、古賀朝日町店、古賀駅前店、
古賀坂間店、古賀東二丁目店、古賀東本町店、古賀横山町店。相和、鳥仙、小包店、相和店。フードマーケット霞、古賀岡里店。ベイシア、古賀相和店。ベルク、古賀駒羽店。ヤオコー、古賀大包店。ファミリーマート、古賀小包店。古賀下大野店。古賀八木橋北店。ローソン、古賀稲宮店。古賀和郎店。三和、魚富三和店。フードマーケット霞三和店。増田三和店。ファミリーマート、古賀二礼店。古賀名崎店。道の駅古賀店。ローソン、古賀二礼店。表終わり。コンビニのイラストがあります。健康百科、新型コロナウイルスのワクチン。ワクチン接種後もマスクの着用を。現在、日本で採用されているワクチンは、米国ファイザー社製のもので、マイナス70度以下の超冷凍保存が必要です。これは、ウイルス遺伝子と同じ RNA ワクチンを使用しているためです。RNA は、タンパク合成の遺伝情報を持ち、熱と振動に弱いため、解凍後はできるだけ振動を与えないようにする必要があります。このワクチンは、新型コロナウイルスの発症を 90% 以上防ぐので、極めて有効と言われています。発症を防げれば重症化しないので、病床の逼迫を抑える切り札になると期待されます。しかし、このワクチンで本人の発症は防げても、他の人への感染がどれくらい抑えられるかは、まだわからない部分があるので、ワクチンを接種した後も、マスク着用の必要があると言えるでしょう。接種後の副作用。ワクチン接種には副作用がつきものです。主に注射部位の腫れと痛み、発熱や頭痛が挙げられます。これはどのワクチンにも共通するものですが、今回のワクチンは他の予防接種に比べ、副作用の程度と頻度が少し高いと言われています。副作用の中で最も怖いのはアナフィラキシーショックです。約20万人に1人から2人の確率で発症する可能性があるため、接種後15分間はその場で様子を見て、万が一に備えるようにしています。自分や大切な人を守るためにも、しっかりと情報を集め、ワクチン接種の必要性を考えてみましょう。古賀福祉の森診療所、赤荻栄一。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。気軽に本格的な日本茶が楽しめる、ルームズティー。ルームズティーは、本格的な日本茶や紅茶を気軽に楽しむことができる斬新なカフェです。コンテストで多くの賞を受賞している老舗茶園、吉田茶園の茶葉を使った豊富なメニューはどれも絶品。コワーキングスペースとしても利用できるので、ぜひ一度訪れてみてはいかがですか？店舗概要。営業時間11時から19時。定休日火曜日、水曜日。住所本庁 4-6-20。電話番号090-1844-2624。 写真4枚。1枚目、こがきらメンバー第一。2枚目、おいしく入ったお茶とデザート。3枚目、店内の様子。4枚目、お茶を急須からティーポットへ。写真終わり。きらりこが人。国境を越えた災害救助を。茨城西南広域消防本部、国際消防救助隊の皆さん。海外で大規模災害が発生した際、現地に派遣される国際消防救助隊 IRT。 現在、茨城西南広域消防本部では6人の隊員が登録されています。いつ起こるかわからない災害に備え、日頃から熱心に訓練を行う隊員の皆さんにお話を伺いました。茨城西南広域消防本部は、平成13年に国際消防救助隊 IRT に県内で初めて登録しました。当時は8人体制でしたが、平成22年に水戸市消防本部が登録したことから、今では6人体制となっています。隊員の任期は1期2年の3期交代で、実戦経験が豊富な35歳から39歳前後で構成されています。隊員の任務は、海外で大規模災害が発生した際に、国際緊急援助隊 JDR の救助チームの一員として、警察庁や海上保安庁とチームを組み、救助に当たることです。現地で行動を共にする人全員が初対面のため、信頼関係の構築や協調性がとても大切です。災害現場では、被災後72時間が人の命を左右します。移動時間を除くと、現地で活動できる時間は限られ、さらに医療体制も不十分なため、1分1秒でも早い救助が求められます。災害はいつ起こるかわかりません。そのため、派遣当番の日は、外出を控えて出動に備え、現地では先を読んだ行動ができるよう、日頃から訓練や手技の確認を入念に行う隊員の皆さん。被災地に派遣された際には、何よりも人命を第一に考え、被災国の文化を尊重しながら国際協力の一助となれるよう、今日も全力で訓練に励んでいます。写真4枚。1枚目、国際消防救助隊の皆さん。上段、岡田和人さん。若旅俊樹さん。菊田悦司さん。立野雄也さん。下段、相良はじめさん。長妻修一さん。2枚目、瓦礫を持ち上げ、その先にいる被災者を救助する訓練、クリビングの様子。3枚目、ロープワークで建物の間にいる被災者を救助する訓練の様子。4枚目、握手する2つの手が描かれた IRT のワッペン。写真終わり。こがアイドル、今月のこがっこ、いい子が育つこが。佐久間芽衣奈ちゃん、令和2年2月生まれ、おな沼。大好きないとこの利口姉ちゃんと、元気に育ってね。父、純也、母、三末。塚原なぎさくん、令和2年5月生まれ、おさき。生まれてきてくれてありがとう。健やかに育ってね。 父、誠、母、まみ。セラダ・コウキ君、令和2年6月生まれ、中央町。ニコニコ笑顔に癒されてます。元気に大きく育ってね。父、のりゆき、母、はるか。幼いななちゃん、令和元年7月生まれ、東牛ヶ谷。みんなに囲まれ、すくすく元気に成長中の末っ子です。父、達也、母、千恵美。それぞれにお子さんの笑顔の写真が載っています。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、ふりがな、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢。命を守る獣医。猪瀬虎之助さん。古賀第一小学校5年生。僕の夢は獣医になることです。はじめは人の病気を治す医師に興味がありました。しかし、僕が生まれた時から一緒だった犬が死んでしまい、そこから動物に対する思いが強くなりました。動物は人間と比べて生きられる時間が短いのです。だから、その限られた時間を元気に生きられるよう助けてあげたいと思ったのです。そのために今、たくさん勉強をしています。いつか多くの動物の命を救い、信頼される獣医になりたいと思います。猪瀬さんの写真があります。古賀歴史見聞録。建築家吉田圭司と古賀のまちづくり。平成2年1990年11月3日。古賀城出城跡に開館した古賀歴史博物館は、昨年30周年を迎えることができました。今ではもう古賀の町に馴染み、市民の皆さんに親しまれている博物館ですが、この建物を設計した人物をご存知でしょうか。設計者は吉田圭司、1930年から、2015年。長年にわたり、古賀の町づくりに深く関わってきた建築家です。民家の研究家でもあり、全国町並み保存連盟顧問や、日本ナショナルトラスト保存活用委員などを務め、木造建築設計の第一人者と評されています。保存と創造をつなぐ建築。吉田氏は岐阜県生まれ、東京芸術大学建築科を卒業後、建設工学研究会池部研究室入所を経て、昭和32年、1957年、3人の建築家とともに、後の連合設計者、市ヶ谷建築事務所を設立しました。昭和38年、1963年の地中海への旅行を皮切りに、日本国内を含む世界の民家、集落を旅した吉田氏は、建造物というものが 自然や人間の営み、歴史の堆積としての風土の産物であることを実感したといいます。そして、昭和51年、1976年、廃村になっていた長野県の大平宿を初めて訪れる機会を得ました。その後、非常勤講師を務めていた日本大学の学生たちと数年にわたり調査を行います。以降、大平宿の保存運動に関わりますが、この活動を契機に、保存と創造の両立を目指した設計活動を実践することとなります。古賀の町づくりへ。さて、建築家吉田圭司と古賀の町との出会いは、西鎌倉に住む古賀出身の人物の住宅設計がきっかけでした。そのつながりから、古賀市で個人邸宅を設計するようになり、後の古賀市長の住宅を手掛けた頃から、市の町づくりに関わっていくこととなります。はじめはボランティア的なコンサルタントの立場で関わり、古賀の風土を知り尽くした上で、コミュニティセンターや横町柳通り、古賀駅東口広場にある東屋、雪花など、多くの公共建築の設計に携わりました。古賀歴史博物館の建設。古賀歴史博物館は、当時の自治省が地域振興の目的で進めていたリーディングプロジェクトの一環として建設されたものです。吉田氏は、そのリーディングプロジェクト調査研究委員会の委員長を務め、古賀の歴史や文化、風土に理解が深いことから、博物館の設計を担うこととなりました。古賀に伝わる高見戦跡資料を展示の核とするにふさわしい建設地として、あえて、狭隘な古賀城出城跡地を選定。そして、隣接する高見家の屋敷を別館として復元します。本館の外観は、周辺環境に融和した建物となるよう、古賀の町に自然に形成された歴史的景観を取り入れ、蔵造りを模した棟が連なり、建物が一つの町並みを構成するような設計がされました。平成4年、1992年、吉田氏はこの博物館と周辺の集計における歴史的景観保存への配慮、地域に密着した設計が評価され、日本建築学会賞作品を受賞しました。当館では建築家吉田圭司の企画展を5月5日まで開催しています。古賀の町づくりの拠点となった吉田圭司設計の建物を市内公共建築を中心に紹介しています。ぜひご覧覧ください。古賀歴史博物館学芸員倉井直子。写真吉田圭司へ、古賀歴史博物館。写真終わり。図書館の本棚から、古賀図書館。一般書小説、いつの空にも星が出ていた、佐藤孝子著。高校の先生、家業の電気店を継いだ若者、少年野球のピッチャー、洋食店のシェフ、一見つながりのない人たちを結んでいる強くてまっすぐな気持ち、熱くて限りなく純粋な人生と応援の物語、出版社、講談社、絵本、森のお布団、 西村俊夫作。森の中に大きな布団がありました。ライオンがやってきて布団に入ってみたら、ふかふかお布団いい気持ち。そこへワニ、子豚と動物たちが次々にやってきて。出版社福音館書店。一般書、礼節を磨くとなぜ人が集まるのか。七市の知恵美著。相手ファーストな考え方で仕事も日常もうまくいく。1000人以上を指導した CA の教官が、どんな状況でも節度ある心を保つ方法と、その心を適切に表現する方法、礼節のない人への対処法を披露する。出版社、青春出版社。児童書、偏屈さんのお茶会、楠木翔子作。ぽっこり山のふもとに一軒のおいしいパン屋さんがありました。店主はとても偏屈なおばあさんで、小人や動物たちがやってくる小さなパン屋のぬくもりあふれる物語。出版社、学研プラス。それぞれの本の表紙写真があります。古賀今昔物語、タイムトラベルフォトグラフ。昭和40年代と令和3年の山田小学校の写真です。山田小学校は明治6年、東山田小学校として開校し、後に山田尋常小学校に改称されました。大正9年に赤松校舎と沼影校舎に分かれ、昭和18年に沼影校舎に統合。現在の校舎は昭和53年に建て替えられたものです。昭和40年代の写真の提供は三和資料館。募集、このコーナーに掲載する昔の相和地区の写真を探しています。お持ちの人は、相和庁舎シティプロモーション課、電話9231111までご連絡ください。